皆さん、こんにちは。ゆうほの虹の部屋へようこそ。パーソナリティの小泉ゆうほです。今日は12月17日、刻々と今年が終わっていく。心の叫びがつい出てしまいましたが、ゆほんこの皆さんも、まあね、最近すごく寒くて冬の寒さに震えているんじゃないでしょうか。私もですね、さすがにやっぱり寒くなってきた今日この頃でございます。先日ですね、イタフェス in 上層というね、イタシャコスプレアニソンライブイベントに出演させてもらいました。来てくれた皆さん、本当にどうもありがとうございました。すごく皆さんのおかげで楽しめました。ありがとうございます。上層という場所はですね、茨城県南西部にある場所で、調べるとですね、映画やドラマのロケ地にもなっていて、とっても自然豊かで魅力的な場所なのですが、私は実は初めてこの上層というところに降り立ちました。出演時間が確かですね、お昼の12時半からだったのかな。それで朝車に乗せてもらってみんなで行く予定だったんですよ、上層まで。で、新宿のアルタ前に、朝のね、7時に待ち合わせって連絡があって、なんですけど、前日の夜に実は打ち合わせがあってですね、それが結構長引いちゃって、ご飯も食べてたからもう帰ってきたのが本当にもうなんか次の日にもうなってるみたいな感じで、まさかのその日朝の7時に間に合わなくてもう起きれないっていうハプニングが起きてしまって、私なかなかこういうのないんですけど、もう久しぶりにもうやらかしてしまって、もうってなりながら、それで私だけ、まあ置いてかれて、私だけもう電車で行くことになりもうかなりね、かなり焦ったんですけども、なんか車で行くよりか電車で行く方がなんか近かったみたいでいやーもう一安心ですよ。無事ね、自分の出演時間の前には着くことができました。よかったつくばエクスプレスっていうやつに乗ったんですけど、それに乗って守谷っていうところで、関東鉄道上層線っていう電車に乗り換えして行ったんですけど、この関東鉄道上層線っていう電車がなんと車両が一つしかないんですよ。皆さん知ってましたか？でもね、ホームは、電車のホームは普通の15両とか10両とかの電車の長さあるんですよ、ホームが。だから車両一つで来られるとさ、そんな初めてだったから分からなくて、もうすごいびっくりしました。みたいな、前も後ろもどうしたのみたいなたまたま私が真ん中ら辺にいたから乗ることできたんですけど、なんか端っことかに行っちゃってたら、すごい乗るとき多分すごい焦ったと思います走っていかなきゃね、行かないか、行けないか、すごい大変ですよねびっくりしました。まあ、帰りもそれで帰ったんですけど、帰りもいやびっくりしましたねまあそんなお話でしたけど、普段やっぱり行くところとかっていうのは割とやっぱ収録してるスタジオとか友達と遊ぶ場所って大体決まっているので、 初めてのところはいろいろね、こういう発見があって面白いななんて思いました。つくばなんてなかなかライブで行く機会も少ないので、いやいい機会になったなって思います。ライブはですね、マイクの音響トラブルとか実はあったんですけど、それもあったんですけど無事に、終わることができて、最後にねファンの皆さんとなんか屋台みたいな出店がすごいいろいろ出てたんですけど、そこで皆さんと食べた鶏ラーメンっていう鶏の出汁のスープのね絶品のラーメンがあって、それを食べてポカポカになって帰ってきました。すごく美味しかったです。この日は野外のライブイベントだったので、もうすっごい寒かったんですよこの日。なんで私しかもオフショルダーの衣装で、肩が完全にもう丸出しの衣装だったんで、なんかみんなねすごい上にジャンバーとか着て歌ってたんですけど、私は気合でもうジャンバーを脱ぎ捨ててもうなんかボクシングとかプロレスのようにジャンバーをバッと脱ぎ捨ててもうリングに上がりましたがいやー寒かった。まあ歌ってる時はねなんか気持ちもそうなんですけど、なんか寒さを忘れることができたんですけど、やっぱ歌い終わって物販タイムとか、あとは待ってる時とかですね、もうすっごい寒くてどうしようかと思ったんですけど、まあ、みんなでラーメン食べて身も心もポカポカになってねお家に帰ってきて爆睡したんですけども久しぶりに会いに来てくれたファンの方とかもいらっしゃって、もうすごい楽しい時間を、まあ私よりもしかしたら見てる皆さんの方が多分すごい寒かったんじゃないかなと思うんですが、風邪とかひいてないから大丈夫ですかね。本当に皆さんどんどんどんどんなんか寒くなってきたんで、まあライブだったりとか外出る際はねもうあったかい格好して、私もこの日はね初北海道、今年初北海道を体に貼り付けてライブに臨んだんですけど、それでもやっぱり寒かったんで、皆さんもねお外出るときはいっぱい北海道貼って耳も耳当てしてマフラーもぐるぐる巻きにしてもう北海道人みたいな格好で過ごしてください。次回の私のイベントはですね、今月の12月24日祝日ですね、月曜日祝日、この日はですね私のお誕生日ライブがあります。千葉駅で待ち合わせをして、皆さんをなんとねスタジオまで送迎いたします。車で寒いのでね送迎いたします。そして前半はカラオケオフ会、そして休憩を挟んで私のライブがあります。たくさんね、いつもだとやっぱり3曲4曲くらいしかライブのイベントだとどうしても持ち時間があるので歌えないんですけど、この日はもう目いっぱい歌いたいなと思っております。そしてなんと食べ飲み放題です。食べ物飲み物飲み放題、そしてライブのねライブオフ会すべて込みでなんと3000円、わーすごい神イベントですよ。遊びに来てほしいなと思います。私もですねたくさん歌って皆さんとお誕生日を一緒にね過ごしてハッピーな時間を過ごしたいなと思ってます。詳しくは私の、個人のツイッターそしてブログの方をチェックしてみてください。そして前回のね放送でも発表したんですけども、この日に私のオリジナル曲リボーントゥモローの CD の販売があります。私の、まあ、前回もうすごいすごい語ったんでもういいかなと思うんですけど、私のね思いがたくさん詰まったそしてなんだろうなあったかい気持ちになれるそんな曲になってます。ぜひぜひ手に取って聴いてほしいなと思っております。ということで、ぜひぜひ12月24日皆さん今年最後のイベント遊びに来てくださいも 待ってます。これであなたもクリスマス名人、クリスマスをもっと楽しくする豆知識。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴るということではい、もう少しでもう皆さんお待ちかねのクリスマスですね。あー、クリスマス、日本人はお祭りイベント大好きな国民ですけども、ただクリスマスを楽しむだけじゃなくて、クリスマスの知らない豆知識を学んで、もっともっとクリスマスを楽しんじゃおうというコーナーです、ということで豆知識か、なんだろう、クリスマスといえばそうだな、サンタクロースにトナカイに、良い子の子供にはプレゼント、あとは山下達郎みたいなイメージですけども、今日はね、この私のどうしようもないこのイメージを塗り替える、クリスマスの知識をいっぱい身につけて、クリスマス名人ゆうほさんになりたいなと思います、ということで、まず一つ目の豆知識、皆さんもぜひぜひゆほと一緒に、クリスマス名人目指してほしいなと思うんですけど、一つ目の豆知識、じゃじゃん、靴下の秘密。靴下の秘密、靴下ってでもあれでしょ、なんかさ、どこに置いとくんだ、なんか枕元とかわかんないけど置いておくと、そこにサンタさんがプレゼント入れてくれるっていう靴下でしょ。これになんか秘密があるの？なんだろう、もしかして、なんか私ね、昔それこそ靴下置いてたんですけど、なんかさ、やっぱちっちゃい靴、いや欲張りだったのかな、なんかちっちゃいさ、なんかやっぱ靴下1個だったらプレゼントがそこに入らないかなと思って、家中の自分の靴下をあのいっぱい、何十足かな、右とか左とか含めたら20足くらいかな、20足くらいをバーってすごいあのベッドに並べた記憶が、何の儀式って感じなんですけどね、欲張りだったんですね。なんか1個だとなんかちっちゃいものしかもらえないんじゃないかと思って、まあすっごいいっぱい並べた記憶があったんですけど、まあなんかそんな靴下は無視されて、その靴下の上にプレゼントがドンって置いてあったんですけど、まあ靴下の秘密ということでね、何でしょう、クリスマスの飾りの定番でもある靴下、サンタさんからのプレゼントをもらうために枕元に靴下を吊るしておくというイメージがありますが、なぜサンタさんが靴下にプレゼントを入れてくれるということになったのでしょうか。なんだろう、理由？でもやっぱりこう私みたいに、なんかなんだろう、そこにやっぱ靴下があったんだよ、ちょうどみんな冬だし寒いしさ、なんか靴下をきっと置いてたんだよみんな全然理由がわからないんですけど、答えですね、これにはサンタクロースの起源となったストーリーと密接な関係を持った背景があるそうです。サンタクロースの起源となったのは聖ニコラウスの伝説。誰だろう、彼は4世紀頃の東ローマ帝国、小アジア南西部に位置するミラの司教だった人物です。なるほど。聖ニコラウスは日頃から困った人や貧しい人を助け歩いた慈悲深い人物であったようですが、ある日彼は貧しさのあまり3人の娘を売り飛ばすことを考えている一家の存在を知ります。これは大変。そして真夜中にそのお家を訪れ、金貨を投げ入れたのだそうです。ほうほうほう、ポイポイとね。その時暖炉には靴下が下げられており、 金貨がちょうどその靴下の中に入ったということから、サンタクロースが真夜中にプレゼントを靴下に入れておくという習慣ができたようです。そうなんだ、なんで、でもそもそもその家族は靴下を暖炉に飾ってたんだろう。なんか、あ、温めてたのか、きっと朝履くときにあったかいから。なるほどね。それをきっと朝履いた瞬間、あれ、なんか指に硬い、なんだろう、何か感じる、なんだろう、あら、カランカラン、チャリンチャリン、何この音、わー、金貨だみたいな、そんな感じだったのかな。いやー、なんか優しい人助けのエピソードが元になっていたんですね、この靴下って。いいですね、なんかクリスマスっぽく、すごく、なんだろう、心温まるエピソード、ふむふむ。そこに靴下があったからっていうね、理由ではなかったみたいですけど、なるほどなるほど、ちょっとクリスマス名人になってきた気がします。では2つ目の豆知識、世界のクリスマス。世界、なんか広く大きくなりましたね、話が。日本と他の国ではクリスマスが違うのか、うん、でもね、私ハワイの人から聞いたんですけど、ハワイのサンタクロースはサーフィンでやってくるらしいですよ。はい、それなんか騙されたのかな、でもなんかそういう風に言ってるの聞いたことあります。なんかパリピな感じですよね。トナカイはなんかもういない存在なんですね、サーフィンでプレゼント持って。いやー、ハワイらしい。まあそんなハワイのクリスマスもあってだと思うんですけど、世界のクリスマス、日本ではクリスマスイブである24日、子供たちが寝静まった頃にサンタクロースがやってきて、25日のクリスマスの朝に目覚めるとプレゼントがね、枕元にあるといったことになっています。ですが、これにもカルチャーによって多少の違いがあるようです。オランダではクリスマスがなんとワンシーズンに2回もあって、プレゼントは12月6日の聖ニコラウスの日と25日のクリスマスにもらえるようです。わ、2回ももらえるんだ、オランダの子供たち、羨ましいな、いいな、オランダに生まれたかった、この時だけは。そして、ドイツでは、ほほ、悪い子には黒いサンタクロースが捕まえに来るという怖い言い伝えがあるそうです。そしてイタリアではクリスマスが1月6日まで続き、5日に魔女がやってきて、いい子にはお菓子、悪い子にはなぜか石炭をくれるという伝説があるそうです。なんで石炭？いらなくない？石炭なんか。なんか、なんだろう、なんかすごい、なんだろう、虫とかさ、なんかそういう怖いものをくれるんだったらもう嫌だって感じだけど、なんか石炭ってなんかもらってももらわなくてもなんかどういう反応していいかなんかわからなくないですか。石炭もらってもすごいなんか地味な嫌がらせなのかなみたいなさ、なんで石炭なんだろう、すごい気になる。なんかでも普通にまあいらないよね、石炭、なんかそういうことなのかな、なんかすごい高度な嫌がらせですよね、石炭って。あとなんかドイツのこの黒いサンタクロース、なんかね、写真ググったんですよ、黒いサンタクロースを、どんなサンタクロースかなと思って。そしたらね、なんかね、サンタクロースってほらひげが白いじゃないですか、ふわふわで、黒いサンタクロースはおひげが白じゃなくて真っ黒で、で赤とさ白のお洋服がサンタクロースって特徴なんだけど、この黒いサンタクロースはなんかね、ボロボロのすごい布みたいな、ボロボロのなんかそんなものを着ててね、まあ、いかにも不気味な雰囲気をまとっていて、こんなのが着ちゃったら怖いですよね。なんかさ、子供もプレゼントがもらえるだけではなんか済まないというかさ、むしろ寝る前はなんか緊張してね、違う意味でね、寝れなくなっちゃいますよね、こんなのが来るか来ないか。まあ UFO はね、いい子だったからきっとドイツの子に生まれても、まあ黒いサンタクロースは来なかったなって思うんですけど、まあ さっきの話で、まあ、欲張っていっぱい靴下並べてたらもしかしたら黒いサンタクロースが来ちゃうかもしれないですけど、まあね、来ないですよ。黒いサンタクロースは夜のところにはね。いや、気をつけてください。ドイツの子供の皆さん、気をつけてくださいね欲張りだと来ちゃうかもしれないですよ。いや、ということで世界のサンタクロースなかなか名人になってきたんじゃないかな。そして最後の豆知識、これできっと私もクリスマス名人になれるはず。最後の豆知識は、サンタクロースは大家族？大家族、なんか勝手なイメージだけど、なんかこうペットにトナカイを飼ってる独り身の老人のイメージがあったサンタクロースって家族いたんですね。いや、すいません、サンタのおじさん、ごめんなさい。日本ではあまり耳にしませんが、海外に行くとサンタクロースの奥さん、ミセス・クロース、ミセス・クロースというキャラクターを見かけることがあるそうです。ミセス・クロースはサンタクロースと同じで赤と白の服を着てはおそろっちだ。そして年齢はサンタクロースと同じくらい、そして白髪にメガネをかけているっていうことが多いそうです。またエプロンをつけていたり、頭にモブキャップと呼ばれる帽子をかぶっていることも多いそうです。サンタクロースがプレゼントを配るのが仕事なら、ミセス・クロースは妖精と一緒にケーキを焼いたり、トナカイの世話をしたり、そして子供にあげるおもちゃの用意をしたりしています。性格は非常に穏やかで辛抱強く、そして優しいおばあちゃんとして描かれることが多いそうです。さらに2人の間には娘がいたり、緑色の服を着た妖精も一緒に住んでいるそうです。そうなんだ、これは大家族ですね。確かに妖精さんとかも入れると、みんなで協力してクリスマスの準備してるんですね。まあやっぱ世界中の子供に一夜でプレゼントを配るっていうのはやっぱりね、一人の老人にはもう大変な仕事ですよ。この労働力大変大変。まあみんなで準備して、いや、よかった。ちっちゃい頃とかだとやっぱね、一人でサンタのおじさん大変そうだな、大丈夫かな、うちの家にちゃんと来てくれるかなみたいな思ってたんですけど、いや、やっぱみんなで協力してたんですね。なるほど、知らなかったです。ということでクリスマスの豆知識、皆さんいかがでしたか。なんだかクリスマスのイメージがちょっとなんか変わったかもしれないです、私は。あと日本とね、やっぱ世界で違うのも、なんか怖いお話があるのも知らなかったです。私たちが住んでる日本だとね、そういう知識がないまま、まあ、ハロウィンとかもありますけどなんかこう雰囲気でね、楽しんじゃうような、そういう感じがあるからさ、まあいろいろ今日は知れて、皆さんにもね、こうやってお伝えすることができて、クリスマスのこと少し勉強になった気がします。皆さんもぜひ豆知識のことを思い出しながらクリスマス楽しんでくださいね。皆さんから届いたメッセージをご紹介します。ラジオネームただおさんからメッセージいただきました。どうもありがとうございます。ゆうほさん、こんにちは。こんにちは本格的な冬の季節になってきましたね。ついこの間までの暖かさが恋しくなります。火曜星間大戦バルディーンのクラウドファンディング、目標達成おめでとうございます。先月、火曜大戦バルディーンの朗読劇へ行って初めてゆうほさんにお会いすることができて、ドキドキしっぱなしでした。でも僕の想像通りに明るく気さくに話しかけてくれたので、自分でも信じられないほどお話しすることができて嬉しかったです。今月は24日にゆうほさんのお誕生日会でまたお会いすることができるので、今から楽しみにしています。それまで風邪をひかずに元気なゆうほさんでいてくださいね。 ということで、忠夫さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、海洋星艦大戦マルディンの朗読劇が四ツ谷のライブハウスであったんですけど、その時に忠夫さん初めてね会いに来てくれて、もうすっごい私もね初めて、で忠夫さんが結構シャイだからっていう風に私に言っていたんですけど、全然そんなことを感じず、気づいたらもうねずっとね喋りっぱなしで、すっごい私も楽しい時間を過ごすことができました。もうやっぱりツイッターとかブログとかだけだとどうしても文章だけのねお付き合いになっちゃうと思うんですけど、やっぱりこうやってやっぱ目を見てね、お互いの目を見てこう直接お話しするっていうことがあると、やっぱねその人の良さとか私のこともねきっと文面だけではなくていろいろ知ってもらえるんじゃないかなと思います。私も結構なんだろうな、こうまあ明るいっていうのはそうなんですけど、なんかハイになってるのかな普段は全然そんななんかうわーって感じじゃないんですけど、やっぱファンの皆さんを前にすると嬉しくなっちゃうのか、結構なんかいらんことまでもしか言ったら喋ることがあるかなって思うんで、もう気をつけてるんですけどね。でもやっぱ嬉しくてね気持ちがこううわーってなっちゃっていっぱいお話しするんですけども、まあ、楽しんでもらって喜んでもらえてよかったです。24日にねまた来てくれるということで、私も忠夫さんにお会いできるの今からすっごく楽しみにしています。私もね風邪気をつけるので、忠夫さんもねお外出ると寒いと思うので、風邪ひかないように気をつけてください。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の応援メッセージや感想質問、こんなことしてみてほしいなどなど、ぜひ皆さんからの声を聞かせてください。アドレスはこちら、 nyjinohewa@mopal.jp。 ラジオポアロさんのサイトに行き、小泉ゆうほの虹の部屋の番組アイコンをクリックすると、先ほどのメッセージがここから送れるようになるので、ぜひ皆さん送ってみてくださいね。一緒に番組を盛り上げましょう。ということでエンディングの時間になりました。今日も30分間聞いてくれてどうもありがとうございます。そうそう、このラジオで私が喋ってる時のこの BGM、 まあ今もね流れてるかと思うんですけども、なんかねそれがすごい虹の部屋の雰囲気に合っていてすごくいいねっていうお声をもらいました。BGM の方はですね、まあ各コーナーごとね、こうスタッフさんがにね、すべてBGM はお任せしているんですけども、確かになんかこう私の声だったり、あとは虹の部屋のなんかこうおうち感というか、なんかアットホームなね温かな感じがすごくなんか合っていて、なんか選んでる BGM すごくぴったりだなって思ってます。このラジオは、まあ、こういう細かなところまでいろいろスタッフの方が考えてくれてね、音楽だったりとか作ってくれているので、こう私の喋りだけではなくてこういったね一緒に作っていくっていうところもやっぱ目を向けてくれていて、まあ、皆さんにね感じてもらえたことにすごくなんか嬉しいなって思ってます。なんか BGM もいいねなんて言われるのはすごい嬉しいことですよね。まあもちろんリスナーの皆さんあってこその番組なんですけども、まあ、これからもね、スタッフの皆さんはもちろん、そしてリスナーの皆さんと一緒にね、虹の部屋、どんどんね盛り上げていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんね一緒に作っていってほしいなと思っております。ということで次回の虹の部屋の放送は12月24日の月曜日、ちょうど私のライブの日ですね。すごい偶然、ということで、24日ライブに来る人はライブ終わった後でもね聞いて、そして来れない人はねこのラジオを聞いて、ぜひぜひ一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。今週ものんびり気ままにお過ごしください。バイバーイ。